皆さんおはようございます。5月1日の四日市礼拝の説教、これから始めさせていただきます。復活説の、第3の四日市礼拝となりました。本当にこの、寒かったり暑かったりの、日が交互にやってくるような本当に季節です。本当にですね、体調管理に本当に気をつけなきゃいけないなと思っておりますが、さあ今日も、元気に よくですね、これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、ヨハネによる福音書の、10章の、7節から8節、18節ですね。それとまた、エゼキエル書も先ほど、エゼキエル書34章、1節から23節も、お読みいただきました。さて、この10章のですね、ヨハネ福音書 10章、11節ですけども、私は良い羊飼いであると。良い羊飼いは、羊のために命を捨てるとあります。主イエスはですね、この羊の群れのために命を捨てられました。羊の群れ、すなわちそれは私たちであります。そのために自ら十字架ので命を奪われるということになりました。復活節の第3週の手術の今日、羊飼いの主イエスを通してですね、ご受難とこの復活の意味をですね、この御言葉から聞いてまいりたいと思います。ヨハネ福音書10章のですね、この羊飼いの例えが述べられてますが、このユダヤ人、直接的にはこのファリサイ派に対して主イエスがお話をされて おられます。十章の、6節にですね、はこう記されてます。イエスはこの例えをファリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかったと記されてます。この例えがですね、ファリサイ派に対して語られていることを知ることはですね、重要であると思います。このファリサイ派がですね、何を行ってきたかを知ることでですね、この良い羊飼いと悪い羊飼いの意味がですね、はっきりとするからであります。主イエスの時代ですね、このユダヤ社会の、指導者でありましたファリサイ派はですね、この神様からこの与えられた律法をですね、守れば救われるんだ、すなわち救いというのは人間が良い行いをすることによって来ると考えられていました。ファリサイ派はですね、そのために律法の規則をですね、この細部まで、細かいところまで守ることを人々に求めました。人々が律法違反をしないかどうかをですね、監視をしていたわけです。律法を守ることは、この作り主である神様を愛して感謝するというですね、行為を意味しているんですが、時代が経つに従ってですね、その精神が失われていきました。規定だけが先行する状況になっていたわけです。例えばですね、この神様を愛するという基本的なこう戒めがですね、 やがてこの神様を愛するためには一日三回祈らなければならない、あるいは安息日に働く者は神様を愛さないものだと、あるいはですね、障害のある方は神様の呪いを受けているんだと、神様を愛さないから障害が与えられたんだとかですね、こう人間的な思いになってしまって細かくいろんな規定が分かれていって、そしてそれをが厳格化されていったわけです。本来は福音であるはずの律法ですねが人々をですね、こう憩いの中に入れるものじゃなくて重荷を負わせるものになっていったわけであるわけです。多くの指導者たちはああしろこうしろ、あるいはああしてはいけない、こうしてはいけないと命令するだけでですね、こう民衆のこう平和のことはまるで考えなかったわけです。そのためにですね、非常にこうマタイによる福音書9章36節によりますとですね、群衆がこう飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれている、そんな状況がこの時代に起きてしまってたわけです。立法主義といいますかね、そういうことでですね、がんじがらめになってしまったわけです。ヨハネの10章のですね、7節から8節をちょっと、着目してみましょう。イエスはまた言われた。はっきり言っておく、私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗っ人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかったと記されています。パレスチナではですね、この羊が外にこう迷い出たりですね、この野獣に襲われるのをですね防ぐためにですね、こう石を積んで羊の囲いを作るわけです。で、羊飼いはですね、この朝羊を囲いからこう連れ出しまして、牧草の地にですね、この導いて草を食べさせるわけです。夜はこの囲いの中に、ね、休ませるようにします。一方ですね、泥棒とか強盗たちはこの夜ですね、柵を乗り越えて羊を奪っていく、そしてこれを殺してしまったりするわけです。ファリサイ派や律法学者たちはですね、こう民を導くという役割を与えられながらですね、その役割を十分に果たしていない状況でありました。主イエスは彼らを批判して言われました。マタイの福音書の23章の2節から3節に、律法学者とファリサイ派とはモーセの座に座っている、だから彼らがあなた方に言うことは皆守って実行しなさい、しかし彼らのすることには習うなと、彼らは言うだけで実行しないからだという内容のことが記されています。彼らは言うだけで実行しないんだ。で、さらにですね、23章5節から7節です。彼らがやることはですね、すべて人に見せるためであると。すなわち彼らは 札を用いて聖書の言葉をですね、書いた札を作って、その衣の房を大きくしてですね、また宴会の神座に座ったりして、街道の神座を好んだ。で、広場で挨拶をさせることや人々から先生と呼ばれることを好んでいるという、このような内容のことが、記されてますが、彼らはですね、その民に仕えることをされることや人々からですね先生と呼ばれることを好んでいるわけです。彼らは民に仕えることをせず、民から仕えられることを求めているわけです。彼らは良い羊飼いとは言えないじゃないでしょうか。いつの時代でもですね、この指導者は民のことではなくって自分たちのことしか考えないものじゃないでしょうか。旧約の時代においてもそうでした。主イエスの時代からですね、500年前のこの預言者エゼキエルはですね言ってます。今日の、先ほど、エゼキエル書ですね、34章1節以下を読んでいただきましたが、旧約の1352ページを、開けてください。1352ページ、エゼキエル書34章の、2節からこう記されてます。人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して預言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは、牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとしない。お前たちは弱い者を強めず、病める者をも癒さず、傷ついた者を包んでやらなかった。また追われた者を連れ戻さず、失われた者を探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼う者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり散り散りになった、とこのようにですね記されてます。これはですね、このイスラエル王国の末期のですね、このそれぞれのですね支配者たちに言われた言葉です。王たちはですね、民の言葉をことを考えないで自分たちのこう利益だけを守るというんです。民が食べることができない、着るものもない生活をしている時もですね、支配者たちは民から取り上げた税金でや不益で自分たちはですね本当にたらふく食べて、脂肪を食べてですね、肉を食べる、で毛織物を着る。いつの時代でもこの世の支配者たちはですねこうなんです。指導者がその民を養わないで自分を養っている。エゼキエルの時代もそうであったし、イエスの時代もそうでした。民は牧者がいないためにですね、荒野をさまよったり獣たちの餌食になっているわけです。現在の日本ではですね、本当にこう政治の貧困でですね、本当に、まさにこういう状態を表しているんじゃないんでしょうか。日本ばかしじゃなくって、今このまさにですね、ロシアがウクライナに侵攻している。本当にですね、民は荒野をさまよっているわけですよ。政治の貧困が明らかです。 自分たちの利益のために行動しているんですね。主イエスは言われます。ヨハネ10章の、10節ですね、こうあります。盗っ人が来るのは盗んだりほぐったり滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためであるとですね。このように記されてます。群れを養うために来たんだとですね。そう来たんです。誰かがですね、この指導者に任命されるとしたら、それは自分を誇るためじゃなくて群れに仕えるためなんです。イエスは最後の晩餐の時にですね、弟子たちの前にですね、ぬかずいて彼らの足を洗われました。そして言われてます。私は良い羊飼いである。良い羊は羊のために命を捨てるんだと。羊の雇い人、お金のために羊を預かる者はですね、狼が来ると羊を捨てて逃げてしまいますが、ですね、それは羊のことを気にかけてないからなんです。しかし良い羊というのはこの群れを守るためにですね、命がけで戦うんです。その結果命を落としさえするとするわけですよ。そういうこともある。イエスは言われてます。私は羊のために命を捨てるんだとですね、そう言ってます。10章15節ですね。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じである。私は羊のために命を捨てる。主イエスはご自分の群れを守るためにですね、十字架に死なれました。ですからヘブライ人への手紙の13章20節にはですね、主イエスを羊の大牧者と記しています。この大牧者は世を去るにあたりまして、この弟子ペテロに言われてます。ヨハネの21章15節に、ヨハネの子シモンよ、私を愛するかと、そして私を愛するかと3度繰り返されました。ペテロは私を愛するかとイエスが3度も言われましたので、心を痛めてイエスに言いました。主よ、あなたは全てをご存知です。私があなたを愛していることをあなたはご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさいと言いました。本当の子羊飼いというのはですね、主イエスのみだと思います。血管の多い人間はですね、本当に誠の羊飼いになることはですね、できないと思います。それにもかかわらず、主イエスは十字架の時、このイエスを3度裏切りましたペテロにですね、彼の群れを養うように命じられました。新約聖書のですね、434ページを、開けてください。ペテロの手紙の1、5章の1節から4節にですね、こう記されてます。新約聖書434ページです。ペテロの手紙の1:5-4をお読みします。さて私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めます。あなた方に委ねられている神の羊の群れを養いなさい。 牧しなさい、強制されてではなく神に従って自ら進んで世話をしなさい、卑しい利得のためにではなく献身的にしなさい、委ねられている人々に対して権威を振り回してもいけません、むしろ群れの模範になりなさい、そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになります。このように記されています。卑しい利得のためにではないと、献身的にしなさいと、権威を振り回してもいけませんとあります。本当にですね、身にしみる言葉がここに私も、してるわけです、するだと思います。本当の羊飼いというのは主イエスのみです。本当に欠陥の多い人間なんです、私たちは。ペテロはですね、自分が世を去るとき、その群れの世話をですね、このようにして教会の長老とかこの羊に託しました。今で言えば、まあ、役員でしょうね。ここに教会の、植生が生まれていったことがわかると思います。神様の群れ、すなわち教会を牧する羊飼いはですね、イエス・キリストのみなんです。主イエスはこの昇天される時、ペテロにですね、その技を託されました。ペテロは死の前に長老たちに牧会を委託しました。今日では牧師がイエスの委託にお答えして羊を飼うわけですが、牧師とはその名の通り羊を牧するものです。牧師が教会にですね、集う群れを養う責任が与えられるのはですね、この指導力があるとか神学の学びが行ったしたからだとということではなくって、あくまでも主イエス・キリストからのご委託に基づくものなんですよ。証明なんですよ。そして牧師の職分というのは自分を養うんじゃなくって群れを養うことなんですよ。群れを養うとは、弱ったものを強くして、病んでいるものを追い出しして、傷ついたものを包み出して包むこと、迷い出ているものを引き返す、帰らせて、失われたものをですね、尋ねることなんですよ。良い牧師というのはヨハネ十章にあるように良い羊飼いだと思います。良い羊飼いは羊のためにですね、全身全霊尽くしていくこと、主イエスは自ら十字架につかれてそれを示されました。誠の牧師と何代かなと私は本当に考えるんですが、主イエスのご委託によってその託された群れをですね、守るために自分の全てを捧げる覚悟をしていかなければならないんだと私は思うんです。時間も何もかも自分のものを捧げていく、多くの牧師はそのことを知って自分の役割を理解しています。しかし人間の弱さもあります。どうしても足りないものもあるんです。それゆえにですね、弱気になってしまって羊よりも自分を大事にしてしまうような、そういう場合もあるんです。エゼキエルの表現によればですね、群れを養わないで自分を養うと言ってます。このね、牧師が群れを養わないで自分を養い始めるとき、教会の中とか関係する教区とか地域 ですね、など本当に問題が起きてきます。実際にですね、本当に、こういうことが起きております。私もそういう中におりました。本当に、社会的にも本当に、良くないことが起きてる。役員としてですね、牧師に対して まずいことはまずいと、社会的な問題ですよと申し上げなきゃならないこともあります。私も過去にありました。牧師にはですね、そうした危険性があるんです。教会のためと言いながら自分の考えを押し通すためにですね、こう人々との亀裂が起きることもある。そんなことも実際にあるんです。何百人という信徒の群れが亡くなった事例、私はその中におりました。今でもそういう教会もあります。本当にですね、その中で何が正しいか、私はいつもそこで言ってきました。今日与えられたエゼキエル書34章、これはですね、本当に私にとってもバイブルですよ。自分を養っちゃってる牧師がいっぱいいるんです。そんなことね、私は信じられないですよ。悔い改めなきゃならない牧師が悔い改めないで、それが何が悪いんだという牧師もいるんですから、本当に私は愕然としました。私はそういう中から献身したんですよ。でも私はですね、そういう、それもそういう中から、ドロドロになったところから、私はイエス・キリストのご委託によ、この、の委託によりまして、この教会の牧師に任せられたんだと信じてます。私がこの教会のために、あるいは日本キリスト教団の牧師としてですね、命を捨てるならば、この教会は、あるいは日本キリスト教団は、あるいはこの世界は祝福を受けるだろうし、教会のことよりも自分のことを優先するならば、教会も日本キリスト教団も世界は衰退していくだろうと私は思ってます。良い羊飼いっていうのは誰か、皆さんが招聘してくださったこの牧師が良い羊飼いになり得るか、皆さんはこれからの牧師の働きを見守っていく責任があると思うんです。先頃亡くなられた方が、私が着任した時に、先生をの私は責任を持って先生を見守っていきます、支えていきますとおっしゃってくださいました。そういう信徒の皆さんがおられるから、私はここにいることができるんですよ。間違えた時は厳しく叱っていただける、本当にありがたいことです。そこにはね、牧師も人間なんだからという言い訳は通用しないんです。もし牧師が道を誤り始めたら、皆さんは教会の頭はキリストですということを牧師に思い起こさせる役割を持ってるんです。役員の皆さんばかしじゃない、教会員の皆さんも、また他の教会の牧師も間違いを起こしたら、それをですね、皆さんは同じ囲いの中じゃなくて、外の囲いの人、牧者にもですね、それを伝えていく役割を持っているんです。実際にそれを行動に起こされている皆さんもいらっしゃいます。そういう方々が私のところにも来てくださいました。どうしたらいいんでしょうかと言ってくださいました。しっかりとだから、間違いは間違いということをはっきりとお伝えくださいと、私は皆さんにもお伝えしてます。ですから私にもそのように伝えていただきたい。 エゼキエル書の34章15節から16節にですね、こうあります。エゼキエル書34章の15節から16節、旧約聖書1352ページ。私が私の群れを養い、遺構わせると主なる神は言われる。私は失われたものを尋ね求め、追われたものを連れ戻し、傷ついたものを包み、弱ったものを強くする。しかし、肥えたものと強いものを滅ぼす。私は公平をもって彼らを養う。公平をもって彼らを養うとですね、そのように記されています。この言葉はですね、本当に牧師にとって重い言葉です。群れを飼うこともしないで自分を飼うことのに心血を注ぐような牧師はですね、本当に神様からお叱りを受けてもやむを得ないことだと思います。そんなことのないように祈って私は牧師の務めをしたいと思ってます。そして良い羊飼いは羊のために命を捨てることを忘れないようにしたいと思います。羊飼いによって囲いの中に入れられて守られている私たちはですね、神様の平和の中でこの人生を生きることができるんです。しかし、まだまだこの囲いの中におられない群れがあります。私にはまたこの囲いのいない他の羊がある。私は彼らをも導かねばならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一つの羊飼いとなるであろうと言ってます。私たちはですね、この神様から平安を与えられているものであります。ですからこそこのようにして感謝の礼拝を守っているんです。同時に平安の中にいない人たちのためにですね、福音を伝道していかなきゃならないと思います。私は今期のその目標として礼拝、そして伝道、この2つのですね、要素を中心にして今年度ですね、その新たな思いを持って川口教会を、そしてまた一位牧者としてこの世に貢献をしてまいりたい、そのように、願うものであります。皆さんに平安がありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、復活説第三の史実、このようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。本当にともしますと、自分を養うことに汲々としてしまうような愚かなことを繰り返す私たちであります。あなたから託されたこの世のために私たちはどうか仕えていくことができますように力を与えてください。もしも道を誤るようなことがあったら、常に私たちにまっすぐな道を歩きなさいと私たちを導いてくださいますよう心からお願いをいたします。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。